勤労奨励金2026年上半期9月15日申請方法。2026年上半期分の勤労奨励金は、勤労所得のみがある世帯が9月15日まで申請できます。2025年の所得財産要件、ホームタックス、ソンタックス ARS での手続き、12月の支給額の計算方法をまとめました。本人と配偶者の収入が2026年の勤労所得のみであるか確認します。2025年の夫婦合算所得と2025年6月月日時点の財産を確認します。申請案内通知の個別認証番号と本人名義の口座を用意します。9月15日までにホームタックス、ソンタックス、または IRS で申請します。うつつ結果と口座を確認し、2027年6月の精算に備えます。2026年に本人と配偶者に給与所得のみがあり、2025年の所得財産要件を満たしていれば、9月15日までホームタックス、ソンタックス、ARS で上半期分の勤労奨励金を申請できます。12月には年間算定額の35%で支給され、2027年6月に改めて精算されます。2026年9月初夏時点申請前に確認すべきの資格要件半期申請は、2026年に給与所得のみがある世帯が対象です。本人だけでなく、配偶者の所得区分も確認する必要があります。事業所得や宗教人所得がある場合は、定期申請の対象となることがあります。確認項目2026年上半期分の基準所得区分2026年に給与所得のみが発生や世帯所得判定、2025年の夫婦合算総所得、財産判定日、2025年6月実際財産基準、世帯員の財産合計が2億4000万未満申請期間。2026年9月1日、15日、2025年の夫婦合算総所得は、世帯区分ごとの基準未満でなければなりません。単身世帯は200万ウォン未満です。片働き世帯は200万ウォン未満、共働き世帯は400万ウォン未満です。世帯区分2025年の夫婦合算総所得基準、年間最大支給可能額、単身世帯200万ウォン未満165万ウォン、片働き世帯3、200万ウォン未満285万ウォン、共働き世帯4、400万ウォン未満330万ウォン最大額は、すべての申請者に支給される金額ではありません。実際の算定額は、世帯区分や総給与額などによって異なります。国税庁の審査で確認された所得と財産が適用されます。半期ごとの所得把握が可能な給与所得者に限り、国税庁は勤労奨励半期申請案内、財産要件と減額基準、世帯員の財産合計が2億4000万ウォン以上の場合は申請できません。財産が一応7000万ウォン以上の場合は、算定額の 50% で減額されます。負債は財産価格から差し引かれません。財産には住宅、土地、建築物が含まれます。保証金や金融資産、乗用車も含まれる場合があります。会員権や不動産取得権利も確認対象です。2025年6月1日時点の財産合計、適用方法1億7万ウォン未満財産による減額なし、1億7000万ウォン以上、2億4000万ウォン未満算定額の 50% を支給、2億4000万ウォン以上申請対象から除外。9月15日までに申請する方法申請案内書を受け取った場合は、個別認証番号を先に確認してください。本人名義の振込口座と連絡先も用意する必要があります。申請はホームタックス、ソンタックス、ARS のいずれかで行えます。申請案内書で個別認証番号を確認します。ホームタックス、またはホームタックスのモバイルアプリであるソンタックスにアクセスします。勤労奨励金半期申請選択します。申請者情報と封庫口座を入手します。申請内容を確認してから提出します。薄期完了の有無と審査の進行状況を確認します。ARS を利用する場合は、国税庁奨励金電話番号の1544-9944に電話します。音声案内に従い、住民登録番号と個別認証番号を入力します。最後の段階で申請完了の案内を確認してください。申請案内書を受け取っていない場合、案内書がなくても、資格要件を満たしていれば直接申請できます。ホームタックスにログインした後、半期申請メニューで一般申請を選択してください。所得と財産の情報を直接入力し、申請可否を確認します。ホームタックスに共同金融認証書などでログインします。 奨励金関連名義で勤労奨励金申請を選択。案内対象者でない場合は、一般申請画面に移動します。世帯員、所得、財産の情報を入力します。本人名義の口座を登録して提出します。国税庁の資料と実際の所得が異なる場合、証明資料の提出を求められることがあります。案内書を受け取ったかどうかで支給資格が決まるわけではありません。最終的な支給可否は国税庁の審査を経て決定されます。支給額の計算方法、2026年12月の支給分は年間算定額の 35% です。年間算定額は世帯区分と2006年の給与所得を基準に計算されます。財産による減額と滞納分への充当は別途反映されます。基本的な計算構造は次の通りです。12月の予想支給額は年間算定額 35% と財産適用比率適用条件計算への財産が1億7千万ウォン未満算定額をそのまま適用、財産が1億7千万ウォン以上算定額の 50% のみ適用国税滞納額がある場合、支給額の 30% を上限として10可能半期支給額が15万ウォン未満の場合、12月の支給を留保し清算可能、実際の計算には総給与額の区分ごとの算式が適用されます。最大支給可能額に単純に 35% をかけると、個人別の金額と異なる場合があります。ホームタックスの試算で世帯区分と所得を入力して確認してください。計算例、共働き世帯の年間算定額が最大額の330万ウォンであると仮定します。財産が1億7や1000万未満であれば、35% は115万5000ウォンです。この金額が減額前の12月予想額です。財産が1億7千万ウォン以上の場合は 50% が適用されます。単純計算の結果は57万7万500ウォンです。実際の支給額は国税庁の審査やウォン単位の処理によって異なる場合があります。減額前30万ウォンポ 35% とく115万5000ウォン、財産減額適用115万5000ウォンポ、50ポポットラ57万7万500ウォン滞納額がある場合、支給段階で追加充される可能性あり、条件別まとめ。本人と配偶者に給与所得のみがある場合は、半期申請を検討できます。事業所得や宗教人直が含まれる場合は、定期申請の対象かどうかを確認する必要があります。所得基準を満たしていても、財産が基準以上の場合は除外されます。現在の状況確認事項、案内書を受け取った場合、個別認証番号で簡単申請案内書を受け取っていない場合、ホームタックスにログイン後、一般申請配偶者に事業所得がある場合、半期申請よりも定期申請の対象かどうかを確認、財産が1億7、1000万ウォン以上の場合、算定額が 50% 減額される可能性あり、国税滞納額がある場合、支給額の一部が滞納額に充当される場合あり、9月15日を過ぎた場合、半期申請の期限後申請はできないため、定期申請の日程を確認。12月の支給と2027年6月のセガスの清算申請額の全額が12月に確定して支給されるわけではありません。国税庁は2026年上半期の所得から年間金額を推計します。その算定額の 35% を2026年12月に支給します。次期処理内容、2026年9月1日、15人、受案期分の申請、2026年10月年間算定額の 35% を支給、2027年6月、2026年の年間所得を反映して、清算2027年6月には、実際の年間所得で支給額を再計算します。受給額が不足していた場合は、追加支給されることがあります。多く受け取っていた場合は、今後の奨励金から差し引かれるか、返還を求められることがあります。上半期分を申請すると、下半期分も申請したものとして処理されます。したがって、下半期分を改めて申請する必要はありません。ただし、世帯や所得の変動は清算結果に反映されます。よくある間違い案内書を受け取っていないからといって、申請対象ではないと断定してはいけません。案内書は申請の利便性を高めるための案内です。実際の資格は、所得と財産の審査によって決定されます。本人の所得だけを見て、配偶者の所得区分を確認しない場合、負債を財産から差し引いて2億4000万ウォンの基準を判断する場合、最大支給可能額の 35% を確定支給額とみなす場合、12月の支給を最終清算と誤解する場合、 9月15日以降も半期申請が可能だと考える場合、滞納額への充当や財産による減額を計算に含めない場合、申請後の誤りを減らす確認手順、提出画面を閉じる前に、うつ宅が完了しているか確認してください。入力した口座が本人名義であるか、改めて点検する必要があります。ホームタックスでは審査の進行状況と支給結果を紹介できます。申請履歴でうつ期の有無を確認します。口座番号と連絡先に入力ミスがないか点検します。国税庁から追加資料の要請があるか確認します。12月の支給結果と減額理由を紹介します。2027年6月の精算結果まで確認します。